恵み深い天のお父様、悲しいことに目を留めれば、すべてのことが、世界が物悲しく見え、けれど悲しみの中にも、これは神様の恵みで、あれも神様の確かに恵みであるという目線で、そのような視点で私たちの周りに起こる出来事、私たちに許された人生の日々を見つめ直すと、なんという神様の恵みのお花畑のような、私たちは幸いな中に置かれているでしょうか。だからハレルヤといって、どんな時も神様を褒め歌い、悲しくても嬉しくても天を見上げ、羊飼いである神様とご一緒の人生をそれぞれが味わい深く体験しますので、本当にありがとうございます。今日はアメリカからモアさんご一家が賛美の風を運んでくださいました。また今日ここに集まった方々が、それぞれの一週間の旅路を終え、イエス様がご一緒で、神様がそれぞれの疲れをねぎらってくださって、今日ここで共に賛美をし、祈りを捧げ、聖書の言葉を開くことができますから感謝します。坂本兄弟は熱が出ましたが守られました。このまま癒されますように。また今週はアメリカからチームがやってきて、子どもたちの英語のプログラムが始まります。どうか祝福してください。また須賀川に佐藤薫さんご一家が家を失ったので、新しい住まいを建てられることになりました。この大きな喜びを感謝します。今日ここに集まった方々の一週間をねぎらってくださって、新しい一週間の豊かなスタートの時としてください。主よ、信仰が弱っている人にもう一度信仰をお強めくださって、あなたを見つめ、あなただけを見つめ、あなたから目を離さずしっかりしなさい、私が一緒だとおっしゃるあなたと共に、ここからそれぞれの家庭、それぞれの職場、それぞれの地域に旅立たれるように祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お聞きするの忘れましたが、今日は冷房はいかがですか。少し低めに私さっきしちゃったんですが、少しちょうどいい人、じゃあちょうどいい人、微妙だな、ちょっと寒い人、若干寒い、ちょっと暑い人、じゃあ柿崎さんすみませんが、ちょっと上げてもらっていいですか。私22度ぐらいにしたかもかな、じゃあ24度ぐらいで、普通は24度なんですが最初暑かったのですみません。それでは、ここ数回、また今度もお話しいたしますが、心の健康管理が本当に大事だというお話をしています。今までお話ししたのは、あんまり人の言葉重箱の隅つくようにこだわらない、右往左往しない、そこから自分のバランスを崩すかな。人ってのはいろんなこと言うもんだ、昨日言ったかと思ったらこう言った、そんなこと全部拾い集めていたら自分の人生はひっくり返ってしまう。これはああいうこと言う人がいるのがおかしいんじゃなく、そういう世界が悪いんじゃなくて、それを全部キャッチして、人の言葉をキャッチボールで受け止める義理もないし、だからそこのところは自己コントロール、特に震災が終わって2年半ぐらいに差し掛かった今、本当に重要だというお話をしました。で、心のエネルギーが下がると本当に元気がいきなりダウンしますから、心の管理は重要だというお話をしました。で、それが、この間で同じ伝道者の書7章だったんですが、今日は少し戻りたいと思います。その前に、昨日おとといの夜遅くこちらに着きました。何人かの人に時差どうですかと言われたので、なんだか時差感じてないのか、時差を感じないのが時差なのかよくわかりません。初めてアメリカから帰ってきて5日後にまたアメリカに行くという経験をしました。向こうでもあんまり時差を感じなかったんですが、感じないでいてこれが時差なのかどうかよくわからないんです。だけど 今のところ守られているので感謝します。私も自己コントロールが必要だと思っています。睡眠時間のコントロールも必要だと思っています。じゃあ早速今日の伝道者の書、前に言いましたソロモンという素晴らしい知恵者、財産持ち、歴史に名を残した、いわば名誉も地位も、それからさまざまな品性も兼ね備えた、人も羨むような、歴史上彼の前にも後にもあのような人はいなかったんじゃないかと言われるダビデ王様の息子ソロモンの知恵がここに凝縮されている。皆さん何度も言うように賢者の声は聞いた方がいいんです。同じ鉄を踏まなくていいんです。知恵者が残した言葉は心の中に蓄えた方が、蓄えなかったら人生の大きな損失です。また回り道をして何回も傷ついて、あるいはもしかしたら時間の無駄だと自分で後悔して、あの知恵に出会っていたらもっとストレートにダイレクトにこの地点まで来て、もっと別のこともできたんじゃないか。そういうわけで今日は同じ7章から少し戻って、今日別のタイトルをつけるとすれば、心の、バランスシートというか、バランス感覚というか、すっごく大事だって。だって皆さん成長というのは、子供はそれはストレートで、そして信頼の賜物があって、疑わずにお母さんの懐に飛び込みますが、長所は短所ですからバランスは悪いんです。チョコレートだけ食いたかったら食いたいんです。野菜が大事だって言ったって、野菜は嫌いだから一生食べないって言い張ったら言い張るんです。これはバランスが悪いんです。バランスが悪いと長生きできない、いろんな人に出会って立ち直れない、自分の健康管理で失敗する。だから良い習慣を身につけることも、嫌でもこれは身につけなければいけない。で、これは子供だけの話ではありません。私たちもみんな罪人なので、どこか癖があります。どこかいびつです。事故車は買うなという人がいますが、いざという橋を渡った時、左に曲がる癖がある車は、100日間癖が出なかったけど、101日目にクッと急に車が左に曲がって、そして落っこちかけたとか。私たち人間もみんな事故車みたいなものです。みんな自己中心で、神中心をやめた時から、全ての人は俺が、私が、俺様が、エゴの塊であります。これは誰の説得を聞かなくても、自分に胸を手を当てればみんな気づくはずです。だから人生にバランスは絶対必要不可欠な、私たちの勉強、人生のレッスンですけど、今日は少し日本的な題をつけました。よく言います、過ぎたるは及ばざるがごとしって。こう言うと皆さんはきっと私を指摘すると思います。だいたい私もバランスを書いています。あれどうなりましたかって多分気になるでしょうから言いましょう。クロレラです。クロレラクロレラ栄養剤を食べたら髪の毛白髪も黒くなるって一人で勝手に信じ込んだ私は、その後飲み続けましたが、今一時やめています。なぜかというと、下の脇腹がちょっとキリキリ痛くなったので、これは本当は関係ないと思うんですが、もしかしたら原因がわからないです。あ、クロレラを飲み続けた結果こうなったかなと思って、これは分量も大事だかなと思って、まだ諦めたわけではありませんが、私は何でもやりすぎる癖があるので、ちょっとバランスを取りました。一言で言うと、過ぎたるはいいからってやればいいってもんじゃない。それは突然罠になる、それは突然狂気になる。私たちがしがみついている正しさが自分を滅ぼす、自分の人生を長丁場にさせない、そういうリスクが確かにあります。じゃあご一緒に今日の聖書の箇所、伝道者7章16節、ご一緒にご自分の聖書でも、映し出してあるモニターでも結構です。お読みしましょう。はい。あなたは正しすぎてはならない、ありすぎてはならない。あなたは自分を滅ぼそうとするのか。皆さん、私たちは正直こう思うと思います。正しいことはいいことだって、聖書は正義を語っているって、それはそうです、それはそうですが、正しすぎれば人生の舵取りそんなに単純じゃないから、ね、正しすぎれば正しさの一点張りで生きれると思うなって、それでいいと思うなって、ね、だから正しさを 神のように思うんじゃなくて、神そのものにすがりながら、あなたは知恵をいただいて生きるべきだと、まあちょっと解釈を入れればソロモンの助言のようです。でこれを後で解説しますが、とりあえず次のページに、17節に行きますと、これはピンときますですか？いいえ、これもなんで悪すぎてはいけないのかと思う人もいると思います。ご一緒に17節読みましょう。はい、悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない、自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。いいえ、やっぱりこれを読んでみたら、これなら100人中多分100人が納得するんじゃないですかって。皆さん、悪いのもほどほどにしなさいって、境界線越えると本当にあなたそこで消えるよって、断たれるよって。私はアメリカに行って、今回じゃなくその前の週サンフランシスコに行って、ここですって、ここで数日前知ってる人が撃たれて、で車がキーッつって崖から落っこって、お年を召した方が亡くなったんですって聞いて、うわサンフランシスコも物騒だなって。その日本人が住んでるとこは物騒じゃないんですが、その下の町がどんどん治安が悪くなって、14歳から16歳の少年がいたずらで来た車に発砲して、全然知らない人に、それが私を案内してくださった方の知ってる方だったんです。そうして車がヒーッつってそのまま亡くなったんです。もちろんビデオに映っていたので、どっかの店に入ったから全員捕まったそうです。いやアメリカ恐ろしいな、日本でよかったなとも言えないです。今回帰ってきたら、山口県で昔あった八幡村のストーリーのように、もう信じられないあの殺戮と、そして家に火をつけたって、日本中が震撼したんじゃないでしょうか。私たちは違う人種でしょうか。いいえ、誰がそういう人生に陥ってもおかしくないですよって。近所の人が俺のことあんなこと言った、俺のことをあんなしてプライド傷つけた、俺は許さないって、絶対許さないって。ちょっと待って、バイブルは殺すなかれって言うよと。バイブルも何もへったくれもないと。下手をしたら神様だろうが何だろうがへったくれもないって。これほど傷ついて、これほど納得、ね、できない自分がいるんだから、自分を納得させるには思い知らせてやるって。本当は聖書は目には目、歯には歯が旧約聖書でした。これは復習していい教えではありません。子供が、お兄ちゃんが弟に蹴られたら、じゃ蹴り返して納得しません、蹴って殴るんです、思い知らせてやると。蹴って殴られたら、じゃあ一回蹴って一回殴って、納得しません、今度刺してやるって、今度殺してやるって、今度戦争になるって。これが人の世の常です。憎しみを増幅して、そして膨らませて、本当にあなた滅びるよ、世界が滅びるよ。だから聖書の神様は人となってこの世に来て、そこにまあ行事が入って、そしてそこまでブレーキ、ストップをかけられました。私が知っているある牧師さんは、体が大きかったせいもあって、牧師の息子だったんですけども、なんだか不良みたくなって中学校は一回も行かなかった。そしてカツアゲっていう、よく分かりませんがどういうふうにするか、お金を人から巻き上げて結構豊かな生活してたって。歌舞伎町みたいな九州の繁華街をずっとほっつき歩いて、である時行くとこまで行って嫌になっちゃって、こんな人生毎日意味がないし、で九州も冬になると結構寒い山の上に登ってリストカットして死のうと思ったって直接私に言ってくれました。死のうと思ったのにリストカットしてみたら、本当に全身に恐怖と痛みが走ったんですって。そして助けてって、私聞きたかったけど聞かなかった、だってあなた自分で死のうと思ってなんで助けてって言うのって。その時イエス・キリストの声が聞こえたって。私は知りません、九州弁間違って覚えたらごめんなさい、もうその辺でよかろうもんって、これ九州の言葉か知りませんが、イエス様の言葉だったって。そこで目覚めたって、こんな経験あるんですね。そっから180度変わったって言うんです。もうよかろうもんって、ね、悪すぎるのも大概にしなさいと。これ以上言ったらあなた本当に一巻の終わりだよって。もういいんじゃない、ここまでやったらって。悪い世界もとことんやって、そしてこの辺で飽き飽きしてヘドが出て、もう生きてても意味がないって、じゃあこの辺で方向を転換して悔い改めてと、イエス・キリストが自分の人生を変えてくれて、それから神学校行って、やがて牧師になって、今牧師さんをしてるというんですから、 これほど白黒はっきりしている、くっきりしている人生もちょっと珍しいかな。なぜあなたはもっと長生きできるのに自分でそんな舵取りするから、なんで果てていくの、神様の寿命じゃない時になんで自分を滅ぼすの、死のうとするのって。じゃあ皆さん、これを先ほどの16節にもう一度戻っていただくと、同じようにこの悪すぎてはいけないということは納得するにしても、正しすぎたらどうしてそれがいけないんですか。知恵はある方がいいんじゃないですか。いいえ、皆さん、何でも過ぎたるは及ばざるがもとし、策士、策にはまるじゃないけど溺れるじゃないけど、自分の得意とするもので、自分の自信があるもので、それが墓穴を掘るということは往々にしてあります。さっき言いましたように、みんな幼稚園に入ったらそれぞれの子供が集団生活を覚えなくてはいけません。それはきついことです。自分はご飯だけたくさん食べたい、自分は誰よりも先にあそこに行きたい、しかしそれは叶わない、叶わないから悔しい、悔しいから癇癪を炸裂する、それをそこでコントロールする勉強をしなければなりません。そこで、いや、かわいそうだ、その人の願いに合わせてその子の願ったようにしてあげようと一時良いように見えることをすると、やがて今度小学校に行って倍苦労します。やがて中学校に行って3倍苦労します。あいつはなんだか付き合いがいのないやつだなって、なかなか友達ができなかったり、いろんなリスクがあります。だからそれはしんどくても、あなたの思う通りがいいのではないですよ。じゃあ皆さん、これは一体どういう意味でしょうか。実は今日の聖書の前の箇所、7章の15節10を出してもらいましょう。10にはこう書いてあったから、あの言葉が生まれたんです。じゃあこのソロモン作者は何を体験したんですか。彼の観察眼でこの世っていうのは本当にこういうもんだと思ったんです。ご一緒に7章15節読みましょう。はい。私はこの虚しい人生において正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。それは不正だと言いたいです。しかしこれが現実です。これは今から約3000年前の聖書の国の知恵者の観察眼です。今も変わらないです。正しいからといって長生きするわけじゃなく、滅びないわけじゃなく、悪を行うからといって早死にするわけじゃなく、太陽が隠れるわけじゃなく、災いに遭うわけじゃなく、これはいい悪いじゃなく、これが現実だって、これが事実だって。そうしますと、いきなりワープして私たちの心の物差しに当てはめましょうか。今自分の物差しでこれが絶対だと思っているものが果たして絶対かどうか、かなり怪しいということなんです。皆さん、ね、私はこの間アメリカに行った時、サンフランシスコに行った時、40分入国審査室か管理室みたいなところに連れて行かれて、もう慣れました。そこで佐藤明というあまりにポピュラーな名前で、誰か悪いことした人か、なんかちょっと書類の不備があった人か知りません。で、多分私がそれに引っかかっていると思ってるんですが、また引っかかったと思って犯罪人のように40分じーっとして一言も言わずに釈放されて入国しました。じゃあ今回は、今回もきっとそうだと思ったら、すっごいロサンゼルス人が並んでて、で、見た目いっぱいあるんですよ、チェックする人が。優しそうに見える人と、なんだか意地悪みたいな、ちょっとなんだか悪趣味持ってるんじゃないかなと思うように見える人もいたんです。で、並んでるけど、この人がこっち行ったら私こっち行くわけです。ああ、こっちの人だといいなと思ったら、運悪く、なんだか前の人も散々質問されて、すっごく長引いてる人に行っちゃったの、もうしょうがないです。選べないから。その人に送られていく羊のようにして私は行ったですよ。案の定でした。もうしょうもないこともああでもああだのこうだのって、私がそれは違うと言ってるのに、もうしつこくネチネチとずっと聞いてくるんです。ああ、これは一巻の終わりだって、今回は3時間ぐらい待たされるな、別室連れて行かれるなと思ったら、10分ぐらいですよ、もうしょうもない会話、何しに来たんだとか、何しに来たんだって、だからこう言ったでしょって、いや、それ本当は違うんじゃないかとか、ああだとかこうだとか、もう最初から疑ってるんです。もうこれは絶対一巻の終わりだわって、もしかしたら今まであったその係の人で最悪の一人だなと思ったらですよ、皆さん、思ったらなんと私の予想を反して、ここでハンコバンとして、このグッドラックとかなんとか言ってですよ、こうしてですね、 無罪放免になったんです。いや私は 100% この人はもう絶対終わりだと思った。私は最悪のパターンにはまり込んだと思ったら、前回行った人はニコニコして優しそうで、だけど私を釣り場に引っ掛けるようにして、ここで40分間別の人でしっかり拘束されて、見た目私が見てうわこれは最悪の人に当たったと思ったら、結果は10分で終わってスルスルと出ましたよ皆さん。私たちがその時私は絶対こうだと思って 100% 思っていることも、もしかしたら違う結末だということは往々にしてあることです。私は今回アメリカに行って、ある白人の女性と結婚した人に最初に初対面でお会いして、いろいろ食事に連れて行っていただいたりしまして、ああいい話を聞きました。私こう聞いたんです。アジア人と白人で結婚すると文化の違いって結構いろいろあるって聞いたことありますが、あなたの場合はどうでしたかって聞いたら、いや文化ももちろんそれは違いあるけど大したことないって。それよりもやっぱり人間はみんな自己中心で自分中心で罪人と罪人だということが一番問題だというお話でした。よくお聞きしたら、まあ、誰でもそうでしょうが、新婚で赤ちゃんができて何かと自己主張がぶつかって、まあ、アメリカ人の女性の人もはっきり言うかもしれないが、その外国で生活している日本人も絶えず力を張ってないと異国ですから、自己主張もしなければ生きていけないので、自己主張と自己主張がこうぶつかってですね、でまあ、その方の表現ですと、ある時絶対許せないって、恐ろしくなったって、相手がじゃないです、自分が、自分の奥さんなのに自分の中にちょっとした殺意があることに気づいて、まあ先ほどの新聞に載るニュースじゃないけど、八つ墓村じゃないけど、ちょっとしたところから始まるんです。そしていきなりアクセル踏んで車を運転して新婚の家から離れて、そして目から涙がパーッと出てきたって、その時もうクリスチャンだったらしいんですが、まあ、声が聞こえたって言ったか肉声かどうか知りません、あなたのその罪深い、あなたの心の、あなたの罪のためにイエス・キリストは十字架で死なれたのだって、まあそういう声だったのか心の声だったのか知りません、もう涙がパーッと、もうさめざめとさんざめく泣いたそうです。で泣き晴らした後ハンドルを握ってもう一回、もちろん奥さんはそのままの奥さんです、ただもう自分が変わった、自分が変わったから、まあ、いきなり180度変わったかどうか分かりませんよ、徐々にか分かりません。以来その夫婦のクライシス危機をイエス・キリストが行事が入ったんです。そこであなたそのまんま自分の感情を中心に、自分の主張を中心に、自分は絶対納得しないということを中心にいくと、あなたが危ないって、あなたの中に感じた殺意すごく危ないって、あなたの罪のためにあなたにはイエス・キリストが必要だ、相手に必要なのではない、あなたがおかしいと思っているこの人に必要なのではない、この事態に必要なのではない、あなたに、あなたにイエス・キリストが必要なのだって、それから夫婦生活がここまで続いて、本当にあれが私の信仰体験でしたって、自分自身の救われるべき自分自身と出会った、自分自身と対面した、自分自身が解放された、だから私は夫婦のちょっとした先輩として若い夫婦にいつもこのお話をするんですとおっしゃいました。私もいいお話を聞いたなって、きっとそのお話を聞いた夫婦生活の初心者、また一歩二歩の方はすごく参考になる、みんな思い当たるところがあるんじゃないかって思いますよって。皆さん、聖書はあなたは正しさをまるで神のように握りしめているけれども、そういうあなたが危ないと神様は時々私たちに、そしてあなたの心の奥底に沈殿している、そのために私は十字架についた、このまま行ったらあなたは刑務所に行くか、このまま行ったらあなたの人生はもっと神様は違う人生用意していたのに、なんで自分でそのように舵を切るのって、なんでブレーキを踏まずにアクセルを踏み続けるのって。ですから次の節にちょっと進みますと、伝道者の書の7章の、それでは、ごめんなさいね、7章の17節をもう一回、お読みしたいと思います。さっき一回読みましたが、7章の17節に一つのヒントとなる言葉があります。もう一回読みましょう、はい、悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない、自分の時が来ないのに。ヒントというのは時という言葉です。伝道者の書にしばしば大事だから出てきます。時じゃないのになんで思う通りいかないんだ、正しいだから 今すぐこの扉は開くべきだと。時じゃないのにあなたの正しさを優先して、どうして自分でこだわって自分で墓穴を掘るのか、ね、この言葉の裏には、神様に委ねたら、自分の肩の力を抜いて神様の時に流れにあなたの身を任せる信仰をあなた学んだらって。さあ、じゃあここで20の引用箇所、前回お読みしましたところですけども、ご一緒に同じ7章の13読みましょう。はい。神の御業に目を留めよ、神が曲げたものを誰がまっすぐにできよう。まあ、なんでこれ曲がってるんだってこだわるのは自由ですが、神様の主権でもしそれを許されているとしたら、曲がってるものは曲がってるんです。まっすぐの方が正しいと思っても曲がってるものは曲がってるんです。あなたは神にとって代わって、あなた自身で全権を握りしめてまっすぐにしようとしてってかって、それはすっごく危ないって。だから神様の時に委ねることを勉強することはすごく大事だって。これをもっとストレートに言ってるのは3章です。じゃあ30出してもらっていいですか。ちょっと味わいながら、まず3章1節の神の時に関する聖書の言葉を読みましょう。はい。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。まずこれを認めなければ、私たちが時の流れやタイムラグを決めるんじゃない、神様の主権なんだということにしもべとしてぬかずく、ひれ伏す、つが高い、ああ、すべての営みには神の主権の時がある。その中で時々歯がゆいことも許されている。その中で地団駄踏むことも、自分は悔しいけど納得できないけど、それも神様の手の中だ。これが信仰です。例えば具体的には2節ご一緒に読みましょう。はい。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。自分の意思で生まれてこなかった。平均寿命は知ってるけど、自分が何歳まで生きるか、明日突然心臓が止まるか、誰も知らない。今分かってるのは、今この一瞬生きてるというだけで、今一瞬の自分が築き上げた物差しと経験則で納得できるとか納得できないっていう考え方の主軸そのものがずれていませんかって。じゃあ飛びます。4節ご一緒に読みましょう。はい。泣くのに時があり、微笑むのに時があり、嘆くのに時があり、踊るのに時がある。泣いてる子に今笑えてたって無理な話です。笑えない時は笑えないんです。微笑むのに、やっぱりそれは神様の時が来たら時が解決するということも山ほど私たちは体験してきました。時々震災の話をすると、うんうんうんうんって、泣きたい時は泣くのがいいんだって、あんまりあっさり言われると私はちょっとがっかりしたりするんです。それはそうですけど、そんなに簡単な話じゃないって、そんなに軽い物語ではないような気もしますって。皆さん、神様の時の中である時は泣き、他の人に今笑えって、笑う方がいいよって言われても笑えない時は笑えない。しかし時が来たら、誰かが恣意的にその人の表情を形作らなくても、その人は神の時の中で自ら納得して笑うんです。私たちは誰も台本を書いて他の人の人生や自分の人生を思いの通りに形作ることは、ましてやこの世界を自ら納得するように物語ることは到底かなわないことです。こんなのは当たり前ですが、毎日自分の感覚を中心に生きているとそれが分からなくなってしまってバランスを崩します。7節も飛んで読みましょう。はい。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある、黙っているのに時があり、話をするのに時がある。これは救われます。だから家族で誰かが一切話さなくなったと言って諦める必要はない。今話せと言う必要もない。黙りたい時はやっぱり黙るし、話したくなったらまたその人は話す時も来るでしょう。その背後に神様の主権と時を認めませんかって。さあ、神様の主権と時といえば、アメリカでこんな話を聞いてきました。ある方が、お父さんががんの病になったそうです。で、その息子さんは大変まっすぐな方で、神様を愛している人で、 神様を信じきっている人ですから、絶対奇跡が起こって癒されると信じたそうです。で、お医者さんがお父様のお腹をちょっと裂いてみたら、もうガンだらけだったんだそうです。で、すぐ閉じてしまったそうです。手の施しようもなくて、あと余命これぐらいだとも言われたそうです。息子さんが祈った、信じたのと現実は真逆に、もうあと寿命もどれぐらい残ってるかというね。これは祈りは聞かれなかったんですか？いいえ、彼が想像もしない展開にあったというんです。そういう中で一念発起して、時間がない、お父さんに私が僕が大事にしているイエス様のことを伝えようと思って、伝えたいと思って伝えたら、お父さんはそれを信じて、お母さんもそれを信じて、たとえ自分が信じても、大事なお母さんと一緒にやがて会えるんだねということを確認して、そしてついにお父さんは平安のうちに亡くなったそうです。息子さんが想定したシナリオは、奇跡が起こって助かって死なないでずっと生きて、神の奇跡をみんな目を仰天して見つめるのだ。現実の時の流れは、お医者さんはこれは無理だ、がんだらけだって、あとこれぐらい余命しかないと思ったら、お父さんがイエス様を信じて、お母さんも信じて、これで故郷でお葬式になった、キリスト教の葬式をすることになった。とっても日本の田舎だったそうで、日本に戻ってきてお葬式をして、そしたら800名から900名の、村は義理が強いから、田舎は義理が強いからでしょうか、たくさん来て、初めてキリスト教のお葬式を見て、いいねって、本当にキリスト教ってとっても証になったようで、その一切の顛末を見て、自分が最初に一瞬間頭にひらめいたストーリーとは真逆だったって、真逆だったけど、あそこで神が現れ、これが神様の心だったんだって、自分はそれを見せられて、本当に神様は素晴らしいと証したいという内容でした。私たちは始終そういうことを経験します。私たちが想定したことと想定外の出来事の中で、想定外に働く神様に出会って、いやー神様って素晴らしい、そして私は神じゃない、自分が納得しようがしまいが大したことではないと、バランスを取り戻すことができます。またある方はこんなお話をなさいました。お父さんが日本にいて、そして宮城県で被災して、そして地震で家が半壊というか全壊というか分かりませんが、仮設住宅に住むようになった。で、息子さんは日本に帰ったらって帰れない、ちょっとビザの複雑な関係で、だから被災した実家にまだ一回も帰っていないというお話でした。だけどそこにキリスト教のボランティアがどんどんどんどん入ってきて、それを見てお父様は、かつてはあんまりキリスト教に深入りするなよって、アメリカでサラリーマンだった息子さんにアドバイスしていたのに、ところがキリスト教の人たちを見てて、何か違うって、この人たちのボランティア何か違うって、震災は悲劇です。家を失って誰がヘラヘラ笑うでしょう、仮設住宅で誰が幸せと言うでしょう。だけどそこで出会ったキリスト教徒の人たちに、なんか深い印象を受けて、お父様は一人仙台の日本人の教会にもちろん通われて、私が知っている牧師さんの教会なんですが、そこで信仰を持って洗礼を受けて、今も教会に通い続けているって。震災は思いもかけないことでした。実家が大変なのにアメリカから故郷に飛んで帰ることもできないというのは、これは誰が考えても悲しいことです、悲劇です。だけど手も足も出ない、何もできない、ね、じれったい自分が見たものは、信じられない神様が日本の国でお父さんにも働いて、震災が遠因となって、そこで出会ったキリスト教徒の人も良い印象を与えて、結局はお父さんは震災に出会わなかったらクリスチャンにならなかったかもって、思わぬ展開でした。皆さん、私たちは自分の納得、自分がこれなら承諾するということにこだわらなくていいです。もっと肩の力抜いていいです。思い通りいかなくても、ずんずんずんずん逆方向に行ったとしても大丈夫です。神様がその一里塚で、あるいは五合目で、思わぬ介入をなされ、行事としてそこに入り、私が口出して、私が手を出して、そして糸がこんがらがってややこしくなるよりも、はるかにいい方法で、ああこれが神様の流れだって、これが神様の時なんだって。この礼拝堂も2階のロビーの後ろには絵があって、永遠というテーマで、神様の時の流れが 私たちを大きく見つめているような気がします。じゃあ最後の節お読みしたいと思いますが、7章のそれでは18節、結論のところをお読みしましょう。はい、一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。皆さん、結局バランスのことを言ってるんです。さっき言いました、幼稚園の子供はある程度自分をコントロールし、自分が食べたいものを食べたいっていうことを抑えることも勉強して多分小学校に行きます。小学校でしんどいけども、なんでこんな授業を受けなきゃいけないんだかなと思っても座って、やがて中学校に上がれるかもしれません。人生の私たちの勉強も少しステップアップも似ているところがあります。大人になるにつれ、ね、正しければいいんだ、どうせやけのやんぱちだ、悪すぎるかという2つの、ね、極端を捨てて、過ぎたるは及ばざるがごとし、こっちを掴んだらこれが全てだと言わなくなるんです。これは大事だが、だからといってあれが大事じゃないという話はない。バランスを保つようになる。ちょっと説明をしますと、手放さないが良いというのは、これはゲットアウト、ね、出ていきなさいというか、自分の中のアンバランスを追い出すというか、というよりもそれは避けなさいと、戦わないで、ね、自分の中でその両方の極端を避けながら自分のポジショニングを自分で決めなさいと。皆さん、自分の人生は自分で決めるということをまず決めなさい。自分がどういうスタンスに立つかはすごく大事な舵取りだから、聖書のこの言葉をヒントにして、私はここから動かないということをまず決めなさいと。自分は極端にならないと宣言しなさいと。これはアジアの人はより分かるとある人は解説します。だって漢字がありますから。二文字で中庸、中庸というのは麗しくも素敵な言葉でもあります。で、私この間アメリカに行きまして、ずっとアメリカに長く住んでいる方にこんな話を聞きました。ラテン系の人は考えるよりも進めって、進みながら考えろって言うんだそうです。誰が言った言葉か知りません。次に2番目にドイツ人、よく考えなさい、よく考えてからことを決めて進みなさい。で、最後に日本人、よく考えて観察してそれでも進まないって石橋を叩いてとにかく完璧に慎重に、これはいい点でもあります。だ、日本製は保証が少ないしパーフェクトだし、で、長所は短所だから、これあまりに行き過ぎるとだから考えるだけ考えて、でも 1% のリスクがあるから結局 99% の可能性を捨てて何もやらないで終わってしまう。これはいい悪いじゃなくて民族性もあるかもしれない。太陽がカーッと出てるラテン系のところでは、まあ割とそんなに心配しないでケセラセラで行こうよっていう文化が育まれるかもしれない。ドイツも曇り空が多いそうです。慎重な人が育つかもしれない。日本人は農耕民族でみんな調和しなければ昔生きていけなかったから、だからなおさら細かいところもさらに失敗しないように、村八分は死ぬより怖いから、そうならないようにすっごいいろんな気を配りながら、そして和を大事にしながら生きる文化がそういうふうにしたかもわからない。大事なことは自分も何かの癖があるんだって、自分も何かの傾向があるんだって。事故車なら右に自然に寄っていく癖があるかもしれない。ある人は家族と歩いてると近づいていく癖があるかもしれない。ある人は家族と歩いてると後ろに下がっていく癖があるかもしれない。ある人は一緒に歩いていると右斜め前に離れていく癖があるかもしれない。人生もそれぞれ何かしらの癖があるかもしれない。じゃあ最後の4番目の引用箇所ご一緒にお読みしましょう。はい、それで伝道者の書の最後の12章はこんな結論の言葉で終わります。まず12節読みましょう。はい、我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには機会がない。多くのものに熱中すると体が疲れる。これはソロモンの実体験から来た言葉でしょうか。私もこういう実体験にはこと書かない。あまりにいろんなことに首突っ込むと、あんまりいろんなことに熱中すると本当に自分自身のエネルギーが下がってきて、 自分自身のコントロールも結構難しいです。だから自己コントロール、舵取り、ブレーキ大事ですよ。じゃあ結論の13節、とどのつまりはこうですよねって、最終的には神あるいは聖書のお言葉に行き着いて、それ以上でもそれ以下でもない。誰が早歩きしようが誰が遅く歩こうが関係ない。私たち一人一人に神様がおっしゃっているところを目指して、それ以上でもそれ以下でもなく自分をコントロールしながら歩むのがいいと思います。13節読みましょう、はい、結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。結局は聖書があなたに示すところのそれ以上でもそれ以下でもなく、世の流れが右方向に行こうともぶれないで、あなたの立ち位置は自分で決めなさい。そこから動かないようにバランスを取りなさい。神様が私に望んでおられることだけ目指して、そこから目を離さないで、そして歩みなさい。さあ、これは聖書の言葉ならずとも知恵の言葉はたくさん私たちに教えています。私読んだことありませんが、有名な夏目漱石の小説の冒頭だそうですが、旅に出る青年の物語なんですが、普通私たちは知上意、知識上意志の力のコントロールが大事だと言いますが、まあ、言い得て妙な言葉だと思います、ね、地に働けば角が立つって、これはみんな経験したところです。あんまり自分の知識、あんまり自分自身の正しさに地域の中で、家庭の中で、親戚の中でこだわりすぎると、これは角が立ちます。これはギクシャクします。あの人何様だと思ってるんだって、あの人自分の考えが絶対だと思ってるんだろうかって、これはなかなか地上で生きていくことは難しい。地に働けばこれは角が立ちます。で、有名なのは情に差をされば、差をさせば流されるって、よく聞いてるけど差をさすって何だろうって。まあ、あの東京あたりでも今観光の小さな船があるでしょうか。竹竿のようなものを川で、あの浅い地面の底にぐさっとさして、少し右方向に、少し左方向に、ちょっとブレーキも止めたりして、まあ、船頭さんの技術というのは力もいるしコツもいるし大したもんじゃないかなと思いますが、あの情にほだされればどんどん流されてしまって、だからあのこの人かわいそうだなというのも程度問題もあるし、感情のコントロールは本当に大事ですねと。知情意ですから、ですから、最後は皆さん、ちょっと私も忘れてしまいました、ごめんなさいね、最後何でしたっけ、私メモはあるんです、いつも暗記して話すことにはしてるんですが、あんまり他のことを考えると、意地を通せば、意地を通せば、窮屈だ、ごめんなさいね、意地を通せば窮屈だ。私たちは傷つくと、プライドが傷つけられると、そうすると自分自身にこだわってしまいます。ですが、あんまり自分自身のプライドにも自分の意地にもこだわらない方がいいですよ。そうじゃないと生きていけないと。とかく人の世は住みにくいって、昔の人の夏目漱石の経験から出た言葉か、いや地上で生きるのは本当に難しいと思います、バランスを崩すと思います、ある時は自分の意思に執着します、ある時は感情が非常に難しいです、ある時は自分の考えに働きすぎてこだわりすぎて、いやなんだかこの地域で住むのが難しいな、これから生きるのがしんどいなって。今日は心のバランス感覚で聖書のお言葉を通し、ご一緒に7章のもう一度16節から18節までお読みして、今週は、あそうだ、バランスを保って過ぎたるは及ばざるがごとしというのは聖書の言葉じゃないけど、今から聖書の言葉を読んで自分自身をコントロールして歩んでいきたいと思います。ご一緒に16から18節までお読みしましょう、はい、あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない、なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか、悪すぎてもいけない、
愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。それではキーボードを弾いていただいて、しばらく心を静め、今日のソロモンの残した知恵の言葉に心の耳を澄ましたいと思います。いかがでしょうか。私たちはみんな自分自身を手に余す経験をしています。だから聖書では神様がそんな私たちを見ておられずに、いることができずに、イエス・キリストが神が人となってこの世に誕生し、そして私たちの心に宿り、コントロール不能な私たち自身の舵取りをしてくださることを信じました。そして受け入れました。けれどもどうでしょう、私たちはやっぱり感情の生き物なので、また自分自身のプライドにこだわったり、あるいは自分自身の知恵や知識を絶対視したり、それでこの出来事はおかしいとか、この人は許せないとか執着し、バランスを崩し、そして再びイエス・キリストに立ち返ります。今日この場所でもう一度修正をいたしましょう。何か自分自身がしがみつきすぎて過度に大きくなりすぎているものがあったら、少し手を離して、やがて大きく離して、そして神様の時の流れの中に身を任せてはいかがでしょうか。きっと神様が自由に働いて、神様が良いように治めてくださった、本当に神様の物語が現れた、そのような経験をすると思います。心配しないで手を離して神様にお委ねしたいと思います。それでは少しキーボードを大きめにしていただきますから、黙祷でもいいですし、声に出してでもいいですし、自分自身がバランスを保てるように、少し天秤が傾きすぎていたかなと思うことがあったら、イエス様に修正していただくように、心を開いて、そして神様に悔い改めたり、お願いをしたり、感謝したり、見方を変えてみたりしたいと思います。そんな自分自身であるように、また心にかかっている弱っている方々のために、また今週持たれる子どもたちのキャンプのために、その他どんなことでもいいです。声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒に神様にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、そして私たちは右に寄ったり左に傾いたりしますけれども、神様が修正してくださるので、神様が働いてくださるので、イエス様がコントロールしてくださるので、ありがとうございます。神様に委ね、神様の時に任せます。神様の不思議な物語を見せてください。神様の信じられないストーリーを見せてください。弱っている方を助け強めてください。今週持たれるキャンプを祝福してください。アメリカから来られる方々を力をお与えくださって、そして導いてください。ありがとうございます。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、神様に 心を開きます。あなたにお委ねします。神様の時の流れに身を任せます。私の中のさまざまなこだわりをほどいてくださって、神様が見られるように、見ることができますように導いてください。人生のハンドルをイエス様にお渡しします。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。